4月23日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは靖国神社の春の例大祭を迎えております。高市早苗経済安全保障担当大臣が今日、例大祭に合わせて靖国神社を参拝したということであります。でまた超党派のみんなで靖国神社に参拝する国会議員の会のメンバーも、一斉参拝をしたと。まあそれ以外にもですね、国会議員の方々が、まあ、単独での参拝というものもありましたし、また岸田総理は、真榊を奉納をしたということ、まあ、これは昨日ですけれども奉納したということでありました。それから台湾東部沖地震、まあ昨日の夜から今朝にかけてですね、また余震とみられる地震、マグニチュード6クラスの地震が続いたということであります。連続で、震度5弱程度の地震が発生したということで、まあ、一部ですね、損壊をしていた建物2棟が傾いたというようなことも報じられております。それからイスラエルの情勢ですが、軍の情報トップがハマスの急襲をめぐって引責辞任ということが出てまいりました。で一方で、国連がウンルア、国連パレスチナ難民救済事業機関についてで、まあここがですね、ハマスのメンバーと、まあ、一部職員がハマスのメンバーだというようなことが、イスラエル側から言われていたりもいたしましたけれども、まあ、これについて検証グループの最終報告書が出まして、中立性を確保していると評価が出たということでありました。収録しておりますのが4月23日日本時間の夕方5時40分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ113円55銭高、3万7552円16銭で取引を終えました。中東情勢への過度な警戒が後退したことなどを背景にして、前日のアメリカの株式相場が上昇しました。まあ、これによって日本株にも買いが優勢であったということであります。さて、靖国神社は春の例大祭を迎えております。昨日から始まってすでに3日間ということなんで、あります。初日は21日ですね。ですから21、22、23と、今日までということで、ありますが、初日にはすでに岸田総理大臣が真榊と呼ばれる供物をですね、奉納しておりますが、最終日となった今日は高市経済安全保障担当大臣が、参拝をしたということでありました。また、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会のメンバーも一斉に参拝をしたということであります。で、昨日ですね、閣僚では新藤義孝経済財政、担当大臣が、参拝をしたということが ありました。で、まあ春と秋の例大祭が、まあ、この靖国神社の最も大きなお祭りであるということでありまして、まあ、ここに合わせて国会議員の方々が参拝をしたということでありました。まあ、高市大臣は参拝後記者団に対して国策に準じた方々の御霊に尊崇の念を持って感謝の誠を捧げたということでありました。で、一方でですね、まあ、ここで、まあ、思わなければならないのは、まあ、先の大戦で、亡くなられた方々に関してはこうして、靖国神社というものがある一方で、では、今の自衛隊で、訓練で殉職された方々というのが、もう千人単位でいらっしゃるということでありますが、まあ、こういった方々はですね、今は防衛省自衛隊防衛省のですね、一階の庁舎の中にある、殉職された職員の慰霊碑というものがあって、まあ、そこに、まあ、慰霊をするという形になっております。な防衛大臣あるいは、時と場合によっては内閣総理大臣もこの慰霊の式典にですね、参列をするということになっておりますが、まあ 鳥島沖の、海上自衛隊の対潜水艦、哨戒ヘリの事故の時にも申し上げましたけれども、この隊員さんたちに対するリスペクトであったりとか、あるいは心の拠り所であったりとか、そして、まあ、訓練で不幸にも助長される方というのが出てまいります。そういった方々への尊敬、そして、まあ、慰霊をどこで行うのかということなども、まあ、ある意味整理をつけないまま場当たり的にこうやり続けてきているということがありますけれども、これだけ周りの情勢が厳しくなってくる中でですね、ここにしっかりと整理をつけなければいけないということは、まあ、言っておかなければならないことなんだろうと思いますし、まあ、そのためにじゃあ千鳥ヶ淵の戦没者慰霊、の公園をあそこを使うのか、あるいはこう靖国神社というものをまあ改装するのか、これは政教分離とどうするという問題がまあかつてから横たわっているところでもあります。あるいは全く別のアリントン墓地のようなですね、慰霊し遺存数をするという場所を設けるのかどうなのかということなどをですね、まあ、これだけ周りの情勢が厳しくなってくる中では考えなければいけないところなんではないかと、まあ、この参拝するしないの議論というのをですね、もう1980年代、まあ、もっと前からですが、やり続けて結局結論が出ていないということでありますが、まあ、実際問題としてですね、この訓練での殉職者というもの、そして、まあ、この先は、まあ、有事というものの危機感という中でですね、まあ、こうしたところを、まあ、これ一部の専門家の方々などは指摘をしておりますが、考えなければいけないというところでもあるし、まあ、本当に有事が起こった際のシミュレーションで考えるとですね、ではその亡くなった、まあ、隊員さん、あるいは戦闘に巻き込まれた一般市民、その亡骸を、どうするのかとこういうところもですね、実際問題としては問題になってくるところでもあるというところであります。それから台湾の東部沖地震、まあ、今月の初めにまず3日にですね、起こった地震がマグニチュード7クラスでありました。そしてその後ですね、昨日の夜から今朝未明にかけて2度マグニチュード6クラスの地震があり、花蓮で震度5弱を観測したということでありました。で、半導体世界大手の TSMC は台湾東部のこの地震に関して、まあ、現時点で事業に影響は見込んでいないと明らかにしました。一部の工場では安全確保のため従業員が一旦退避をしましたけれども、その後全員が復帰をしたということであります。まあ、この環太平洋の造山帯の中にあると、まあ、プレートが沈み込むところに位置するということでありまして、まあ、台湾もですね、そして日本列島も条件としてはあまり変わらないというところでもあります。まあ、それゆえですね、一つのところに集中させるというよりも、まあ、そういった、気候というかですね、災害対策という意味でも、まあ、拠点を分散しておいた方が良いということがまず一点あるわけでありますし、また台湾などで言われているのは、まあ、電力の問題だと、まあ、今現状は、まあ、水と電力を大量に使用しながらですね、半導体を世界最高峰のものを作ることができているということですが、じゃあ、台湾島の中でですね、今後も需要に見合うだけの半導体を作り続けるということになると、相当な電力使用量が見込まれてくるというところであります。で、まあ、そうなると、国内の電力を使い切ってしまうということになるとですね、今度は、まあ、民生に回らなくなるということにもなりかねないと、まあ、そのために電源を増設しなければならないんですが、まあ、今現状政権を担っている民進党政権はもともと左派的な政権でもあって、原子力発電所に関しては非常に懐疑的であります。で、まあ、太陽光などのエネルギーというものに傾斜をしていくわけですけれども、ご案内の通りですね、曇ったり雨が降ったりすれば発電できなくなるこの太陽光というものは周波数の変動が大きいと ということになっていて、そして、まあ、この周波数の変動というものが、半導体の政策においては大敵であると。でそれも2ナノレベルのですね、まあ、世界最高峰のものを作ろうとなると、まさにここの安定というものが不可欠になってくると、まあ、周波数の安定というものが不可欠になってくるということになってまいります。まあ、その辺も考えると、まあ、もちろん台湾等の中で生産をしていくというのが、まあ、第一義ということになりますが、それだけでは済まないというのが、まあ、これが経済安全保障の面での拠点分散ということだけでなく、様々なところで指摘がされるところであります。まあ、地震からそういったことも思うというところです。それから、イスラエルの情勢です。イスラエル軍は22日参謀本部諜報局トップのハリバ局長が辞任すると発表しました。去年の10月7日のイスラム組織ハマスによる急襲を防げなかったということが理由となっての引責辞任であります。まあ、イスラエル側では1200人が犠牲となったということで、それ以外にもですね、250人ほどが、ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザに人質として捕らわれているということで、まあ、国内でも責任を問う声が上がっていたということなんですが、まあ、ただこの軍の情報トップが引責辞任をしましたけれども、まあ、責任追及されているその大元の元というのはネタニヤフ首相であります。で今まで、まあ、様々な形でですね、政権の維持を図ってきたと。でそのためとも言われている、まあ、レバノンのヒズボラに対しての攻撃であるとか、あるいは、シリアにあるダマスカスにあるですね、イランの大使館への攻撃などなどということで、まあ、戦線を広げながらですね、戦時内閣とこういうところのトップを務め続けてきたわけでありますが、ここへ来てですね、まあ、ガザの最南部のラファ、ここへ、地上軍を差し向けるのだということは前々からずっとおっしゃってはいるけれども、まあ、国際社会も相当強硬にこれは反対をしているし、何しろ最大の後ろ盾であるはずのアメリカもですね、大統領選を前にして折れるかと思いきや、これに関してはさすがに、人道的にも看過しえないと、1200人が亡くなったというこの10月7日去年のテロに関しては、その自衛権というものはあることはもちろん認めるんだけれども、ただその自衛権の範囲は明らかに逸脱しているではないかという声が、まあ、アメリカ国内でも上がるようになってきて、それ以外の国々でも上がるようになってきて、そして、まあ、そのアメリカのですね、イスラエルのやり方は許して、そして、ロシアによる、ウクライナ侵略に関してはウクライナの側に立って、人道をというふうに言うのはダブルスタンダードではないかと。これこのまま続けるとアメリカの威信というのが、まあ、すでに失われている部分は大きいかもしれませんが、グローバルサウスの国々がますます離れていくということを前にしてですね、さすがに、これ以上ネタニヤフ政権を支えるわけにもいかないというふうになったのか、ここのところは厳しくなってきています。で、それを、まあ、見越すような形でこの諜報局のトップも、先に辞任をするということになったのかもしれないということも思うところであります。でさらにですね、まあ、国際的な包囲網が狭められているという意味で言えば、イスラエルはこの組織の中にですね、ハマスの協力者あるいはハマスのメンバーがいるというふうに言っていたウンルは、国連パレスチナ難民救済事業機関について、検証グループが最終報告書を国連に提出をいたしました。中立性を確保するための仕組み手続きが確立されていると評価をしたということであります。で他方ですね、イスラエルからはこのウンルアの一部職員がテロ組織ハマスのメンバーだと、まあ、ハマスあるいは別のテロ組織のメンバーだというふうに主張しておりましたけれども、まあ、この証拠が提供されていないというふうにしております。今年の2月からですね、独立した検証グループが中立性確保しているかどうかということを、まあ、調査をしていたということであります。まあ、一部の国が資金の拠出を停止するなどをしておりましたんで、まあ、そのあたりでですね、独立した検証グループが、まあ、立ち上がっていたということがございます。で、この検証グループを率いていたフランスのコロナ前外相が22日国連本部で記者会見をしまして、最終報告書を発表したということでありました。まあ、このハマスに関しては、 テロ組織、武装組織だという一面と、そして、統治機能を持っているというような一面があるというふうに言われております。で、どちらの方に所属しているのかというのがわからないというようなことも言われておりましたけれども、まあ、この中立者に関しては一応確保はしていたと、まあ、手続き論の部分は検証で、まあ、ある意味のお墨付きが出たということのようであります。まあ、このあたりからもですね、イスラエルの旗色が非常に悪くなってきているというようなこともあるというところであります。まあ、ただこれでですね、すぐにこのイスラエルのネタニヤフ政権がじゃあ追い込まれるのかというと、まあそんなことはないだろうというところでありまして、まあ、まだまだ出口戦略が見えないというか、出口が見えないことがネタニヤフ政権の、まあ、存続の理由にもなっているというようなところが、まだまだこの先一波乱も二波乱もありそうだというところであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。